ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、茨城パラスポーツ協会の皆川です。
今週は茨城パラスポーツ協会の理事長を務めていらっしゃいます皆川哲夫さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この茨城パラスポーツ協会って申し訳ありません、私初めて伺ったんですが、はい、できたのはいつ頃ですか？
昨年2024年の8月2日に一般社団法人として設立いたしました。
あ、ということはまたできたばっかりなんですね。
はい。
なんかそのパラスポーツって聞きますとちょっと体の不自由な方々のスポーツをやるところなのかなって思ったりするんですけれど、皆川さんの場合はどこにハンディキャップをお持ちなんでしょうか？
私自身は28年前なんですけども、うん、交通事故により右足を大腿部太もものところで切断しております。
いつの時の事故ですか？
16歳でバイクの免許を取ってすぐに交通事故に遭いました。
高校生ですよね。
はい。
で、その事故のことを覚えてらっしゃいます？
事故の瞬間は覚えていないのですが、病院生活は長かったので、うん、はい、その当時のことは覚えています。交通事故の時は見切り発進、時差式の信号のところで片方の信号が赤になってもうすぐ自分のところ青になるかななんていうような思い込みで飛び出したところに、うん、車と衝突してしまったという。
まあ、車運転していたドライバーもびっくりだったでしょうけれども、はい、やっぱりハンディキャップを負った皆川さんの方がもっとびっくりですよね。
そうですね、はい、私1週間意識不明でして、うん、目覚めた時にはもうすでに足を切断しましたというような流れでした。
で、自分の片足が切断されてなくなってしまった。それまでは普通の健常者として生活していたのに、はい、亡くなってしまったっていうのはすごく大きなショックですよね。
その当時は意識が朦朧としてたのもありまして、その自分が障害を負ったという現実を受け入れるのにはまた、ゆっくりゆっくり受け入れるような時間が持てたのでね、うん、よかったのかなというふうに思います。
うん、でも片足がなくなってしまうっていうと歩くのも大変だし、どうやって生活なさってたんですか？
今は義足で生活してるんですけども、義足を作った義足が合わなくて、うん、つけるだけでも痛いような状態だったんですね。なので義足は履かずに松葉杖でしばらく生活しておりました。
そうすると階段を上がるとかどこかお出かけするとか全てに不自由ですよね。
そうですね、はい、荷物を持てないというようなところが一番不便だったかなと思うんですけども、うん、18歳ぐらいの頃に、週刊誌でパラリンピックに出場した陸上の、選手が乗ってるのを見かけて、私の父がそこの高校に連絡を取っていただいて、そこに義足のことについていろいろ聞く機会をいただきまして、うん、でそこから義足を作り始めて、義足で歩く生活になってまた一変して、うん、ちょっと楽になりました。
でも高校、まあ、16歳ですから1年生とかですよね。はい、で高校生活はその後も続行はできたんですか？
そうですね、交通事故を起こしたのが、私高校受験失敗しておりまして1年浪人をしてたんですね。うん、でその間に交通事故に遭いまして、うん、病院で生活してたんですけども、高校に行きたいという思いはずっと持っていまして、1年遅れで高校に入りまして、うん、しばらく両親に送り迎えをしていただきながら、うん、高校に通いました。水戸南高校の中間部、昼間の方に入学しまして、うん、3年間通いました。
あ、南高校ですといろいろとこう考えてくださったりっていうこともあるので、はい、いい選択をなさったかもしれませんね。
ありがとうございます、うん、
それで、まあ、18歳の時にそういう他 その体の不自由な方でアスリートの方と知り合って、はい、その後から人生って変わっていきました。
はい、その義足屋さんを通じて義足を作ったんですけども、うん、そこからいろいろな、パラスポーツ、私も足を切断したので走りたいという思いを強く持っていまして、うん、走る練習などもしてたんですが、 残った足が10センチほどしかないので走るのもなかなか難しい、なんか、シティングバレーボールという競技を紹介していただき、それから、健常者も障害者も一緒に、同じ条件でできるシティングバレーボールにはまり、競技を今も続けています。
あ、そうするとそのスポーツという世界ではハンディキャップを負った方が楽しむところもあるし、健常者の方々と一緒になって楽しむ場っていうのもあるわけですね。
はい、そうですね、国内ですとやっぱり障害者の絶対数が少ないので、障害者だけの団体というか障害者だけで競技を楽しむとなるとなかなか制限されてしまうものですので、健常者と障害者とが一緒に楽しんでいる団体はすごくたくさんあります。そんな中やっぱりパラリンピック競技とかになってきますと障害を負っていないと出場できる資格がないので、障害者のみで競技を行っています。
なるほどね。でこの茨城パラスポーツ協会ってまだできてほどないっておっしゃいましたけれども、なんで今までできてこなかったんでしょうか。
茨城県内で活動をしている方がすごく少ないというものの中でなかなかやはり情報が得られないので、負のスパイラルじゃないですけども、なかなかやっぱり競技と出会えない方がものすごくいます。で私自身も千葉県のチームにクラブチームに所属してまして、千葉県で練習をしたり東京に行って練習をしたりっていうことを行っているんですが、他の競技の方なんかと話す機会がありまして、そういった中で話を聞いてもやはり茨城県内では練習する環境が少ないという話をすごくたくさん聞くものですから、やっぱり茨城県になかなか外に出る機会の少ない方もたくさんいるかと思うので、そういった方が外に出るきっかけとなるような活動をしていきたいという思いから、パラスポーツ協会を設立いたしました。
このパラスポーツ協会とは別に各都道府県にあるような障害者の団体っていうのはないんですか。
県の、中では県が主体となって、障害者スポーツを応援するような活動はされているんですが、茨城県にもあるにはあるのですが、なかなか広く活動をされていない現状がありまして、障害者自身が発信するようなことで、協力して発信していくような活動がしていけたらいいなというふうに思っております。
そうですよね。茨城県内だって障害を持ってらっしゃる方っていらっしゃるんじゃないかと思うんですよね、それがどうしてもこう引きこもってしまうっていうような現実があるというのはとても残念で、同じように外に出て楽しめればもっと人生変わってきますよね。
はい、そうですね。昔と比べて今はだいぶ障害者を見る目というか、そういった空気感は変わってきたなというふうに私自身も感じるところはあるのですが、でも私事務局長も車椅子の生活をしているのですが、私や事務局長外で歩いていてもやはり視線を感じることがありまして、やっぱり何でしょう、その視線が嫌だなというか珍しい、どうしたんだろうという心配な目ではあるんですが、受け手側がやはりちょっとネガティブに捉えてしまうような、まだ、世の中なのかなと。でやはりこう目が悪いから眼鏡をかける、歩くのが困難だから車椅子を使っている、義足を使っているっていうようなことが自然となるような活動を増やしていけたらいいなというふうに思っております。
本当にそうですよね、でこの茨城パラスポーツ協会の中にはいろんな競技がとあるんだろうと思うんですけれども、どんな競技があるんでしょうか。
私自身はシッティングバレーボールという義足はもう外してしまってそのまま地面に座りまして、座って、コート内を動き回ってやるバレーボールになります。
今バレーボールってすごい人気があるんですけれども、それが障害者の方々は座ってやる、コートもちょっと狭い、
コートの大きさがバドミントンコートと同じぐらいの広さになっておりまして、バレーボールなのですがジャンプをしてしまうと反則座ってるのでお尻が足の役目というか、お尻をついていないと反則になってしまうという競技になります。
そうするとネット張ってあるじゃないですか、はい、ネットの高さってどのくらいですか。
男子が115センチ、女子が105センチなのですが、やはり僕たちがやっぱ広めていく中でレクレーションの時には1メーターにしてみたり、うん、間を取った110センチにしたりというようなもうその時の状況によっていろいろ変えさせてもらってます。
でも座ってバレーボール何人制、はい、
立位のバレーボールと一緒で、6人制のバレーボールでして、リベロも存在してまして、うん、レシーブ専門の人との入れ替わりもあります。
でその座ってると動きはどうなのってやっぱり思うじゃないですか、はい、座ったままで動くって私たち考えたらなかなかスッとは動けませんよね。
はい、そうですね。立ってやっぱり歩いてっていう生活の中、座って動くっていうのが日常動作の中でないものですから、うん、初めての方はすごく戸惑ってしまったり、ちょっとお尻が浮いてしまったりっていうのはあるんですが、座って全身運動になりますね。手も足も、うん、体幹も使って右左こう縦横、うん、あらゆる方向に、蹴ったり、するので全身運動になります。
それってどうやってとか何でもって動くんでしょうか。靴はなんか特別だったりするの。
そうですね、私はシティングバレーボール用のシューズを使用しておりまして、靴底のゴムが横の部分まで、覆っているようなシューズを履いております。また、そのシューズちょっと高価なものでちょっと高いものですから、綱引きシューズだったり、うん、ボクシングシューズだったり、なんかいろんなもので少し上がっているものがあるので、そういったものを使っている選手もいます、
うん、そうするとそこでグッと力を入れて、はい、体を動かせるようなシューズを履いているっていうことになるんですね、は
い、そうですね。足の裏というよりも横を使って蹴ってるっていう、
なんか考えたこともなかったんですけど、はい、そういう世界が存在するんだって、なんかある意味ちょっとこう心が熱くなる思いになってしまいます。ありがとうございます、はい、でそれ以外にはどんなスポーツがあるんですか。
事務局長の方はパラカヌーという競技でして、カヌーもいろんなクラスがあったり、ボートがあったりするようなんですが、事務局長のはパワー系のもので、うん、早くいかにまっすぐ早く漕ぐかというような競技がありますね。また所属の他の選手ですと、車椅子バスケットボール、車椅子テニス、車椅子ソフトボール、うん、またチェアスキーなんかもいるんですけども、うん、小学生の、ジュニアアスリートの子も所属しておりまして、先週ぐらいなんですけども、アーチェリーをやってみたいという声をいただきました。私の方もいろいろ探りながらアーチェリー協会の方と連絡が取れまして、ちょうど大会があったものでそこに見学させていただきまして、本当に、パラスポーツといってもシッティングバレーボールもそうなんですけど、どんな競技があるかわからないという方がものすごく多いので、少しずつ私たちの取り扱う競技も選手だったりいろんな方の声をもとに広げていって、本当にたくさんの競技を経験しながら自分に合ったものを見つけてもらえたら、すごく夢のある未来の、広がるようなものになるのかなというふうに思います。
そうですね、なんかねこう今までそういう世界のことを考えたことがない生活を送れてこられたので、はい、今今日お話を伺ってていろいろ想像を巡らしてるんですけど、まだ掴みきれてない部分もあったりなんかするんですが、やっぱりこのパラスポーツ協会っていうところに行っていろいろ聞くっていうこともできます。
はい、もちろん、そうですね、障害によって生きづらさというものが、うん、変わると考えてまして、私自身義足なんですけども、義足の人と車椅子の人も違かったり、また視覚障害の方、聴覚障害の方、いろんな方がいて、いろんな障害を感じている部分があるかと思うんですけども、その障害者自身が僕はここが悪い、ここに不便なを感じているんだってなかなか発信しづらいところがあるかと思いますので、私たちがそういったものを、いろんなものを吸収して発信していけたら、いろんな方がいるっていうことも理解していただけるのかなというふうに考えております。そうですね、
やっぱり不自由な部分はあるけれども、健常者との垣根っていうものがどんどんなくなっていく形になると素敵ですよね。
そうですね、はい、またこの間視覚障害の方とお話しする機会がありまして、うん、視覚障害の方は点字ブロックだったりとかっていうようなところがないと歩けない、うんうん、 車椅子の方もその時にいたんですけど、車椅子の方は車椅子の方で今度点字ブロックがあるとガタガタガタで進めない、でもどっちも必要だけどどうしようっていうようなやっぱりそういった意見がこうあって、いろんな改善がされていくと、いろんな人が生きやすい世の中になっていくのかな、
そうですね、はい、でちょっと変なこと聞きますけれども、この茨城パラスポーツ協会っていう組織を運営していくっていうことはお金もかかるじゃないですか、でスポンサーについていただかないと難しいところもあるでしょ、で今スポンサーっていうのはどういう状況にあるんですか、
スポンサーの方は今何社か、ご挨拶させていただいて支援をいただいているようなところではあるのですが、やはり今選手自身が活動していくものであったり、私たちがパラスポーツというものを、広げていく活動をするまでに至るところまでは集まっていないので、なんとか、ボランティアというような形で自分自身が動ける範囲で、活動を続けています。で、活動の中では小学校訪問などの中で、いろんな障害者がいたり、こんなスポーツがあるよっていうことを伝えています。というのは道徳の教科書の中で義足のことが取り上げられたりするみたいなんですけども、本の中の想像よりもやっぱり本の中と現実にいる人が、話をして触れ合って、そこが一緒に、リンクするようなものがあったり、また自分自身本当にいつ障害を持つかというのはわからないものなので、子ども自身であったり、また子どもの友達であったり知り合いであったりというようなところのに直面した時にどのような思いを持てるかというようなことだったり、私たちが元気に活動することによってそんな人に会ったことがあるよっていうことがまた次のステップに進むきっかけになるのかなというふうに考えております。
そうですね、まあ、ともかくできて間がないので実績を積み重ねるっていうところなんだろうと思いますけれども、でもあえてこうサポートしますよっていう企業さんが現れてくれたら、それはそれで安心ができますよね。
はい、もうぜひともお力を貸していただけたらありがたいと思います。
そうですね、はい、あのラジオ聞きの方でじゃあちょっと協力するわっていう方がいらっしゃいましたら、茨城パラスポーツ協会の方にご連絡いただいて、ちょっと支援をしていただければ助かるなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これからまたますます、まあ、人数が増えていけばって言いたくないけども、いやおうなく増えていく場面もあると思いますから、どうぞ頑張ってくださいとしか言えませんけれども、
ありがとうございます。
これからしっかり根付いていきますように応援しています、
ありがとうございます、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
今週は茨城パラスポーツ協会の理事長でいらっしゃいます皆川哲夫さんにお話を伺いました。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。